ロボットーク
はい、始まりました。ロボットークです。どうも、皆さんこんにちは。パーソナリティのヤスです。
ワナです。
ヤス山です。
はい、この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒すロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならない、リスナー参加型の番組となっておりますね。冒頭のコーナーはロボット用語で A、B、C。まあそれぞれね、アルファベットの A とか B とか C とかが、その固有名詞の一番頭につく、単語を答えていくというプチコーナーです。今回は A、B、C、D、E、F ですね。
はい
はい。というわけで今日は誰から、安山さんからかな。
そうですね。
はい、じゃあ安山さんからお願いします。
はい、今回は F から始まる単語で始まるロボットの名前でいきたいと思います。
はいはい、
ロボットの名前？うん、
はい。
フラッシュマンですね。
お
ぉと言っても戦隊じゃない方です。
あっちのフラッシュマン、
ね。ロックマン2。
はいはいはい、いました、
ね。はい。タイムストッパーこと、
はい、
フラッシュマンですね。僕が初めて倒したロックマンのボスです。
あ、そうなの？
いつもフラッシュマンとバブルマンしか倒せない時期が数年続きました。
長いな。
メタルマンが倒せないから全然先に進めないんだよね。
そうね。ロックマン系敵を漁っていくと割とポロポロいろんな名前出てきそうだね。
うん。
うん、
はい。でもタイムストッパーがクイックマンにしか効かないからクイックマンのボスまで行けない俺は何もできなかったね。あの頃は。以上です。
はい。ありがとうございました。じゃあ次は、次は僕か。
はい。
はい、じゃあ僕からはですね、F で始まるキャラ名、安山さんが言わなくてよかったと思っている、フランケン・フォン・フォーグラー博士ですね。はい、もうどこを
切り取っても、
どこでも F で始まってる名前ですよ。
ああ、なるほどね。はい、はい。はい。
てかこれしか思いつかなかった。
あ、そう。あ、そう。
いっぱいありますけどね。
いっぱいあるんですか。人物はいっぱいあったんだけど、ね。
説明してあげないと多分そんなに有名人じゃないですよ。
ああ、そうね。フォグラーは。一部の人しか有名人じゃない。
一部の人には非常に有名ですけど。
この人が真っ先に出てきたんですけどね。
はい。
はい、じゃあ次は。
あ、説明しないんだ。説明しないんだ。
いいよ、別に。
ないの。わかった。
ジャイアントロボね。ジャイアントロボです。みんな調べてみてね。
ですね、人物名で、いきます。これもガンダムからですね。何人かいるんですけども。はい、まあ、はい、そろそろね、この間、映画館行って劇場の予告もちょっと流れておりましたんで、うん、この人をあげようかな。フルフロンタル。
うん、ああ、はいはい。
まあ、一般的にね、ゼンダーと言われております。一般的にかわかんないけど。まあ、ゼンダーをね、意味するフルフロンタルという名前で、はい、登場しておりますけれども。
なんでそんな名前に
私の名前は全裸だった
よね。俺、ロボット用語でアイウェオの時に、フはいっぱいあるんだよね、みたいな話をしてた気もするな。
うん、だからね、あと、うん、まあ、いた、まあ、ガンダムの中で言うと、ファーユイリーとか、
そうだね。
あと、フランクリン・ビナンとかね。
あ、そうですね。なんで
そこ俺迷ったんだよ。フランクリン・ビナンも出てきたんだけど、喋ることねえや。
あと、浮気してたねぐらいしか思いつかない。
大人ってきたねっていう話しかできない。
まあ、あと、フラウボーとか、ファー、
そうですね、
フォームラサメとかね。
そうだね。いっぱいいるね、うん、実はね、はいはい。
そうそうそう。
なんでフォーグラー博士にし
よう
か。はい、というわけで、今回は第30回の B 面ですね。偶数回は赤といえばシャアのコーナーをお送りしておりまして、〇〇といえばというお題で、それぞれ連想するロボットを皆さんに紹介していっていただいている、コーナー、今回第30回目は、初心に帰りまして赤といえばというテーマです。まあなんかもう納得というかですよねっていう、かもうね、皆さん赤い期待を送ってきていただいてますね。
なんで笑うとこなの今。なんで笑っちゃった。
当たり前のこと言ってんなと思って俺。はい、というわけで早速じゃあ皆さんが送っていただいた赤といえばということで思いついた、納得のメカたちを紹介していきましょうかね。
はい。
やっぱテーマがテーマだからかもしれないけど、まあガンダム作品がやっぱ多めですね。
うん、
うん、そうですね、
うん。うん。
そもそも他にあんまいなかったのかな。そんなことないよね。それ以前も赤いロボット、はい、まあいっぱいいたはいたよ、ね。
はい。次回以降ですね、ちょっと古めの赤いマシンから、
ね、
新しめの赤いマシンまで、ガンダム以外もいろいろ出てきますね。
そうですね。
はい。だからやっぱり前回もね、お話ししましたけど、シャアが赤いの乗ってたっていう印象がやっぱ、ね、どうしても強くなってしまうんで。
うん。
うん。
それでやっぱりガンダム系からね、送ってこ来る方が結構多かったんだなと思って。
う
ん、
そうですね。赤っていうだけでちょっと強そうだったりとか、ちょっと早いのかなとか、そういうことついね、思ってしまいがちですからね。
そうそうそう。
はい、ではお便りの方紹介していきましょうか。じゃあ一通目、一通目はですね、でも本当はジオが好きさんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱり猫が好きみたいなお名前
です、ね。懐かしい。
パーソナリティの皆様こんばんは。
こんばんは。
あ、初めて投稿させていただ
きます。ありがとうございます。
赤といえばシャア、お題目の通り、赤いロボットといえば、まずは3倍速い人が思い浮かぶわけですが、自分は現在進行形の赤いザク、旬ですね、今ちょうどね、ガンダムサンダーボルトより、サイコザクを押します。モビルスーツのかっこよさに惹かれ、単行本を手にし、話の重さに驚愕した本作。特にサイコザクは、後のサイコミュー兵器につながるテスト機とはいえ、能力をフルに発揮するには、パイロットがあんな状態にならなければいけないというガンダム史上稀に見る凶悪な設定です。悲劇的な結末しか予想できないサンダーボルトですが、それでもこの先のどう決着がつくのかとても気になる作品です。2月発売の HG 版のガンプラも買いたいと思っていますとのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いやー、これは送っていただいてすごく嬉しいですね。
そうですね。
嬉しいですよね。はい、ちょうどやっぱ先日ね、第3巻が発売されたばっかりです。そうそう、
はい、これね、びっくりしたのが、ちょうど3巻発売された時に、まあ、連載されてる、なんだっけ。
スペリオール。
スペリオールか。スペリオールも発売されてたんですね。今月号ということで。でね、あれ、各週か、あれ。各週だからね、まあ、今週号ということで出てたんですけど、その、最新話がコミックスに収録されてて。
そうなんだ。
びっくりしたんですよ。
うん。あれ、じゃあ、だって、そっかそっか、僕、てっきりさ、話の進み早いから、うん、3巻で終わるのかなと思ってた。
いや、そうじゃないですね、あれね。ね、そう。
で、最新話が入ってるってことは、あの話も入ってるわけでしょ。
入ってます、入ってます。
あそこからさらに続くっていうのもすごくない？
ね、あれでね、まあ、いろいろまあ、結末があったわけですけれども、そこからまだね、うん、なんか、あ、また続くんだっていう感じで、
ね、
流れてますから、すごくまた注目したいですね、これはね。
うん、そうですね。うん、まあ、このタメを張る、やっぱね、片やフルアーマーガンダム対片やもう一方の主人公、まあ、ジオンサイドのね、主人公が乗るのがこのサイコザクなわけですけど、
ね。まあ、これは、すごいですよね、設定が。
設定すごいね。
うん。これはネタバレしちゃって良いもんなんでしょうか。
ちょっとね、これやめときたいかなっていう気もするんですよね。
そうね。
まずね、俺が読んでない。
あ、そう
か。そうなのか。
僕全部終わってから読みたくて。
あ、じゃあ言わないでおきますけども、まあ、そのね、後のサイコミュー兵器につながる期待ということで、まあ、あることをしないといけないんです。
それをね、操縦するために。
うん。うん、で、まあ、もともとね、その、ジオン側の主人公のいたリビングデッド部隊っていうのは、まあ、とある、
名前が嫌ですよね、リビングデッド部隊っていうのはね。
とあるね、その、兵隊たちをかき集めて作られた部隊なんだけど、うん、まあ、主人公もその中にいてね。そっからやっぱ戦いの中で、よりその、いろんなことが起こっていくんだけども、さらにその、サイコザクに乗って、フルアーマーガンダムと戦うために、そのね、サイコザクに適した体に自分をしていくことになっていくんだよね。うん、
はいはいはい。
うん、
一応正式名称で言うと MS-06R リユース P デバイス装備、うん、高機動型ザク。
そうだね。
うん。これがまあ、略称というか、通称サイコザクと言われてる。そうだね。
なんかまあ、フルアーマーガンダムの色はやっぱ、漫画版だと違うんだけどさ、やっぱりその、うん、白いモビルスーツガンダムの敵はやっぱ赤いザクであるとすごい対比として絵になるっていうかさ、
うんうん、そうですね。この作品の中での本当にライバル同士の主役機同士の戦いがね、うん、まあ、第3巻のもう最終バトルで描かれてるわけですから、うん、もう赤と白のね、本当アムロとシャーみたいな。もう
本当にすごいことになってますよ。
俺すごい震えましたもん、あれ、最後の戦いのとこ見たとき。なんかね、読んだときは。
言っても、ガンダム、まあ、アムロのせいもあるんだけど、ガンダムってすごい性能のイメージがあるじゃないですか、僕たちって。で、しかもそのガンダムの完成形、最終形であるフルアーマーガンダムですよ、片や。
うん、
それをどんなにチューンアップしても、その、ザクがどれだけ、立ち打ちできるのかみたいな印象あったけど、読んでみたらもうすごいですね。うん、全然そんなことなくて。
そうそう。
うん。全然ガンダムとタメを、フルアーマーガンダムとタメを張るザクっていう感じがちゃんとしましたね。
これはね、本当は発売されたばかりの第3巻をちょっと、うん、 ぜひ読んでいただきたいですね、これは。
そうですね。プラモデルも、うん、ちゃんと出来、かっこいいですよね。
めちゃくちゃです。めちゃくちゃね、はい、バックパックがでかい感じ、ね。
そうなんです。フレームを見るとですね、本体よりも武器の方が多いんじゃないかって思うぐらいね、いっぱいついてますからね。
ザクバズーカ3個ついてるのに、さらにシュトルムファーストとジャイアントバズーカとか持ってたり
する。おかしなことになってますからね、これ。いやでもね、これフルアーマーと対比すると、うん、やっぱなんか、なんか違うなとか、その主人公同士のその心情というか、うん、攻めと守りみたいなものがあったりするわけです。フルアーマーなんか、うん、俺、シールド4枚もついてるじゃないですか。
そうだね、そうだね。うん。
まあ、あらかたね、武装もついてますけれども、うん、守りにこう、特化した感じもありつつ、片やサイコザクは本当にもう攻め一点突破みたいな感じの。
そうだね。
装備で出撃するわけですよ。
しかも本当に赤い彗星じゃないけど、素早さですからね。
うんうん。
そうね。やっぱ赤いザクっていうとそのスピードみたいなイメージがあるんでしょうね。
まあ、それがね、まあ、特に一般兵ですよ、本当に。
うん。
ダリルかな？
そうだね。
ね、ダリルが本当にね、プレイヤーを操って、あそこまでガンダム相手に戦えたっていうのは、本当にあれをしてしまったがためにね。
そうだね。
ああなってしてしまわないと、まあ乗れないっていう設定があって。
そう、しかも二人ともちょっとね、宇宙でその、海賊版のラジオを聴いてる、趣味にしてる音楽が趣味みたいな感じで、うんうんうん、ちょっと音楽の趣味が違うぐらいでさ、その辺もちょっと共通してたりもするんだよ、二人してね。
そうそう。
そういう二人がライバル同士っていう対比もいいですしね。
はい。ぜひともね、続きまたまた読みたくなる作品ですね、これは。
そうですね。あそこから続くとは思わなかったからさ、あの決着でも十分すげえなって思ったんだ
よね。そうそうそう。あれで一本 OVA 作ってくださいよ。
そうそうそうそう。映像化してくださいよって思うよね。まあ戦争は悲惨だなっていう感じがします
からね。ああ、ほんとそういうとこは描かれてますね、この作品はね。
ああ、もう言いたいけど言えない。
言えない
よね。俺黙ってんだから。
ビームサーベルでジュッてやるとことかもう、言いたいけど言えないよ。
はい。そう
です。まあで、そんなね、サンダーボルト、今サイコザクの方はね、うん、キットの話が出てましたけど、うん、量産型ザクもビッグガンがないタイプが出たのでね、安い値段で、
うん、
しかも、サイズがちっちゃくなるじゃないですか、ビッグガンがないからね。
うんうん
うん、ガンダム、ザクだけしかいないから。
そうだね。
はい。お求めやすくなってます
ね。そうですね。買いやすいですし、はい、ちゃんとね、新規金型から造形してますから、はい、かっこいい。
あのね、やっぱスカートが長いんですよね。うん、普通のザクよりちょっとこう、下に向かって。で、うん、太い太ももがね、そこからちょっとこう、ちょっと出てるんですよ。
うん。
これやっぱ太ももフェチにはたまらないこのマッシュがね、はい、とてもいい、重心の低いザクですね、これはね。
そうですね。
ザク2000にも通じるね、このちょっとこう横に広い感じがね、すごく素晴らしいですね。
はい、はい。
はい。で、3巻、単行本3巻にはボールが。
あ、特装版の方ですね。
そうだ
ね。
はい。ボール付きのも出てますしね。あとキューザクがキット化も発表されてたのでね、うん。まだまだサンダーボルト版のキットもたくさん出るのでね。
そうね。なんか新たなシリーズとして展開していくのは面白いですし、そもそもね、漫画描いてた作家さん自身もまあ、小さな頃からそのガンプラっていうものを大好きでね。やっぱりそのガンダムとかが買えなかったから、ガンキャノンとか、そういう、ね、敵のモビルスーツを買ったりとかしてたらしいんですけど、そういう思い出があるらしいからね。いいガンプラを作りたいっていうのもね、人一倍だと思いますね、そのリリースする側としてね。
うん。
うん、はい。というわけで、ですね、それでも本当はジオが好きさんから、ガンダムサンダーボルトよりサイコザクを、ね、紹介させていただきましたね。
はい。
はい、次も赤いモビルスーツですよ。
そりゃそうですよ。はい、何を言ってるんですか。
はい、みかん職人さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、私が推す赤い、ロボット。それは、特務モビルスーツ、ゾゴックです。
お
はい、小学校の頃、誕生会での、プレゼントがまさにこの機体でした。ガンプラ同棲だった私の最初のお相手としては、あまりにハードルが高すぎました。受けたがっかり感はもはやトラウマレベル。まあ、多分ね、買えなかったんだと思うんですよね。無駄にヒロイックな配色にもかかわらず、全身から溢れ出すこれじゃない感が止まらない。せめて頭が生えてくれないかなとどんなに願ったことか。その頭には、牛魔王の娘も真っ青。アイスラッグはね、ブーメラン。うん、伸縮自在のロッドアームは、セーターの裾が伸びてしまったかのよう。装備は、ヒートサーベル、一升瓶と腹巻きの方がお似合いです。だけど悲しいかな。初めての機体はやっぱり特別な存在なのでした。
はいはいはい。
あ ありがとうございます。
これ、旧キットのことかな、最近のキットのことかな。
旧キットでしょ、
のことじゃないですか、多分。
そうだよね。あの、HG 版はまだ最近だから、今小学生っていうことになっちゃうもんね。はい、旧キットゾゴックですね。400円ぐらいかな、144分の1でいけますね。あと一色のゲセションでしたね。
はいはい、まあ、モビルスーツバリエーションシリーズということですね。
そうですね。
うん、まあ、いろいろ、アックシリーズっていうんですかね。いろいろ、おかしなのが、いろいろ。
ジュアックだの、ドリルだの、
ジュアックのゴックがあったけど、
ジャブローを攻略するためだけに作られたモビルスーツ群のうちの一つですね。ただこれがさ、ユニコーンに登場してあんなにかっこよくね、演出されてるとは思わなかったからさ、当時ゾゴック、やっぱね、みかん職人さんみたいにゾゴック買って、うわ、これかよってがっかりした人いっぱいいると思うけど、まさか今ここまでフューチャーされるとはね、
すごい大活躍してましたからね、あれね。
キットの出来がすげえいいの、うん。濃いのね。
ねえ、あのセーターの、ね、伸びきったような腕で。ちゃんとね、リファインされてますもんね、足のところとかもね、なんかね。
プロポーションもいいし、ちゃんと稼働も両立してるしね。うん、で、今回やっぱ劇場版、そのユニコーン版みたいにちゃんとヒートサーベルも武器にしてるしね。
そうそう。あとブーメランもね、かっ飛ばしてます し。
そうですね。
そうそうそう。あれ、さあ、まあユニコーン効果だと思うけど、ちゃんとガンダムバトルオペレーションのラインナップにも入ってて、ちゃんと、すごく使えるようになる。ね、ブーメランカッターをちゃんと自分で飛ばせられるんですよ。弧を描いて飛ぶから、まあ当てにくいのよ、敵に。
そりゃそうでしょうね。
高台から一生懸命こう敵の基地を守ってるジムとか当てようとするんだけど、まあ当たらないしね。もうその代わりパンチが強いけどね。格闘攻撃の威力がありますけど。
そうですね。どちらかというと、こう、近接が得意な機体っていう印象はね、ありますね。そうですね。ユニコーンでもそうでしたけども。
ごつい、まあ、四角にカッティングされた硬そうな拳を、まあね、ジムのコックピット、柔らかそうなコックピットのあたりにめり込ませたいみたいな感じがありますね。
もう鉄拳って感じですよね、本当にね。
そう、ね、リファインされた方なんかすごくマッシブですよね、なんかね。
うん。うん、かっこいいですよね、やっぱりね。そうですね。ゴツゴツしたパンチをね、打つのが本当に素敵なマシンですよね。
うんうん、そうね、まあ、まあ、シナンジュとか、ああいうスタイリッシュでかっこいいモビルスーツもいいけど、やっぱこういうなんかね、ちょい、ゲテモノ系みたいな感じのさ、それこそ頭がなかったりとかね、手が爪だったりとか、面白いプロポーションしてるみたいなモビルスーツもやっぱジオンのモビルスーツの象徴としてね、いいデザインだなと思いますね。
頭なんかなくていいんですよ、これは。
そうそうそう。
飾りですよ、頭なんか。
ロボットなのに頭がないっていうのもね、いいですね。
ちょっとこう、目をこう薄めで見ると、ちょっとグレンダガンっぽいよ。
うん、そうまあそう。頭ないしね。あ、合体するの待ってんのかなみたいな感じ。
そうそうそうそう確かにね、一番刺さりやすいですよね、頭ね。
合体らしいもんつってて、天元突破続。かっこいい。
腕伸びる。強そう。
ね、はい、というわけで、みかん職人さんからは、特務モビルスーツゾゴックを紹介させていただきました。次のお便り、2つ同じ機体にいただいていますかね。
はい。
はい。じゃあ、2通続けて紹介させていただきます。まず1通目、シュンシュンさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のお題、赤いロボットといえば、ですが、機動戦士ゼータガンダムから、リックディアスを押します。
うん。
劇中の活躍では、グラサン、カッコロリコンではなく、
名前を言ってあげて。
アムロが乗った、時、が一番好きで、そのまま乗り続けて欲しかったなぁと思っています。とのことです。もう一つ、リックリアスいただいてます。マンダムユニコーンさんからいただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
新米リスナーのマンダムユニコーンです。そんなイメージでもないですけど
ね。ずっとそうです、ね。うん。そんな前
に、私の思い出の赤いロボットはリックディアスです。初めてゼータガンダムを見たとき、ドムが主役側なのと違和感があったのですが、カミーユの親父による強奪、仲間のシャトルの死守、ファーの身代わりになるなどなど、見どころが満載の赤いモビルスーツでしたね。とのことです。
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。うんうん、はい、リックディアスですね。当初は黒とグレーのカラーリングでしたけれども、まあね、シャアが乗ってるのがかっこいいからということで、赤に統一されてしまいましたね。
まあ、名機ですよね、これもね。
うん、赤いモビルスーツ、このなんていうか、ある意味、ゼータガンダムのその背景を象徴してるとも言える、 ジオン系のモビルスーツのフォルムに、そのカクカクした連邦系の衣装を取り入れた両者の技術が合わさったデザインですよ。かっこいいですよね。クレイバズーカとビームピストルとかね。
いいですよね。やっぱお便りにもあった通り、その小さい子供が見てしまうと、ね、ガンダム、ファーストガンダムを見た後に、ゼータを見ると、難しいお話とかあんまりよくわかんないじゃないですか。その、ティターンズってのが連邦軍で、エウゴってのがその反連邦組織っていう図式が、いまいちこう理解できてないと、お年頃で見てしまうと、やっぱりあれ、敵の機体なのに、かっこいい活躍してる、あの、クワトロさんが乗ってるみたいな、ね、なんかそういうイメージもね、ちょっとあったりしますよね、なんかね。
そうね。あの、独特の、今までのジオン系のモビルスーツは違った、あの、十字線の入ったモノアイとかもなんかね、妙にかっこよく見えましたしね。頭にバルカンファランクスみたいなのついてて、パカって蓋開いて撃ったりとかもちょっとかっこよかった
ですね。そう。あと、背中にバルカンついてるんですよね、こいつね。割とゲームでも使いやすい、扱いやすい機体でしたね。
そうですね。あれ、あの、背中につけたままさ、あの、ビームピストルは、後ろに向かって撃てるから、
そうそうそう。
の、配合の守りにも一応なってるんだよね。そうそう。あと、地味に、あの、人差し指に鳥持ちをつけ、鳥持ちランチャーがついてたりとか。
はいはいはいはい。
そうそう。あの、エアロックが、あの、壊れて空気が出ちゃう時とか、よくあれでね、ネバーってやって直したりとかしてました。
まあ、いろんな人が乗りましたよね、これはね。
そうだね。アポリー、ロベルトをはじめとしてね。
そうそう。
そうそう。で、まあ、性能もやっぱ良いモビルスーツでね、それこそガンダムマーク2とタミオハルぐらいの性能は持っていたわけですから。
うん、まあ、なんだかんだ言ってアナハイムですからね、作ったのね。
ハンダリウム合金製ですしね。
うん。
うん。で、まあ、何より、おそらく、アムロとシャー、両者が、た、最後のモビルスーツでしょ。両方乗っているっていうところもちょっとね、ロマンを感じます。
ああ、そういう意味でね。はいはいはい。あとはなんかね、言われてるのは、その、ガンマガンダムっていう。
そうだね。ね。そうですね。
パーソナルネームがあったっていうのもね、なかなか。
うん、
いろんなね、まあ、設定がね、いろいろ、まあ、ウィキペディアとかでもね、載ってますけれども。
そうですね。そうそう。やっぱ、シュンシュンさんが言ってるみたいに、アムロが乗ってる時のリック・ディアスの活躍とか、すごいかっこいいですからね。そうそう。シャーとカミーユをギリギリ舞いさせているアッシマーの、あの、手首だけを切り落とすみたいなアムロの技のさえとかね。長い間戦いから離れていたアムロなのに、やっぱやってくれるときはやるんだなという感じがしましたしね。
アムロって、リック・ディアスの後って、何乗ってました
?DJ。
DJ ですかね。
ですね。うん。
ああ、そうかそうか。また DJ もね、すごくゲルググチックな感じで。
そうね。あそこもいいんだよね。その、アムロなのにゲルググのビームナギナダ使ってるところとかもちょっとね、ロマンなんですよ。うん、ねえ。だから、まあね、あの、デザインした人はまさかそういう使われ方するとは思ってなかったとか言ってたけども、まあ、あれはあれでなんか良いお話でしたよね。
まあ、エスパイロットは機体を選ばないって感じでね。
そうそう。ね、ね、
そうね、あの、昔ね、リックディアスのおもちゃ持ってたんですよ。
はいはい、
完成品なんですけど、うん、多分ガンダム買いに行って買えなくて、リックディアス買ったんだと思うんですけど、うん、なんかね、ガレージキットみたいにね、段ボールみたいな色合いのになんか、なんか単色で印刷されたリック・ディアスが乗ってるだけでね。うん、で、それを蓋開けると、もうそのまま動く、あの、今でいう、なんだろう、モビルスーツインアクションみたいなものなんですけど、をちっちゃい頃に買ってるんですよ、俺。
おー、なん
だろう。もう今ないんですけど、
ね。ハイコンプリートモデルでもないんだよね。
それ昔からあります?
ハイコンプリートモデルは昔もある。
ああ、じゃあそれかな。
着色とか僕持ってたから、あの、ボール紙のシンプルなデザインの箱なんだけど。
ああ、そうそうそう。
あ、じゃあそれかね。
それかね、開けると、あの、発泡スチロールっぽいものに入ってんだけど。
ああ、そこまでは覚えてないな。なんかね、外装と中身しか覚えてないんですけど。そうです、すごい動くんですよ。
そうですよね、そうですよ
ね。結構ね、どっしりした重みがあってね、すごく好きでした。わかんない。それかどうかわかんないけど。そう。でね、その時でもね、俺赤じゃなくて黒い方が本当欲しかったのに、
ね。ああ、初期からのやつね。
そう。
全部クワトロのせいだよな。
そう、ね、全部クワトロのせい。
なんか、色違いだけかなと思ったら、後の設定で、いや、実は微妙にデザインも違ってますよ、みたいなことを言われ始めてさ。赤い方はシャア専用で、機動力が高いから、実は膝にバーニアがついてるんですよ、みたいなのとか、頭のひさしが微妙に長いんですよ、みたいな、なんか、 後付けのデザイン違い設定みたいなのができたりしててね、それがガンプラにも盛り込まれていて、ほらデザインが違うんだから買ってねみたいな感じでしたね。
まだ汚い。
うん、色だけじゃないんですとかね。
まあまあシュトゥルムディアスとかね、うん、その辺オレンジ色になったりもするから、いろんなバリエーションが ね実はありますね。はい。うん、
はい、というわけで、シュンシュンさんと、マンダムユニコーンさんからは、リックディアスを紹介させていただきました。続きまして、あー、これも僕大好きだな。オーラロードが開かないさんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回のお題、赤いロボットといえばですが、機動戦士ガンダムダブルゼータより、アルジャジャーを挙げさせてください。ただ個人的にはアニメ自体よりもファミコンソフト、ガチャポンウォーズ2カプセル戦記懐かしいでの印象が強く残っています。一ターンで生産できるモビルスーツの中では最強の機体だったアルジャジャ。石のようないでたちとその使い勝手の良さに魅了され、当時小学生低学年くらいだった僕はアルジャジャを大量生産しては7歳年上の兄に挑戦し、片っ端から倒されていました。戦闘がアクションバトルだったので、機体の性能差以上に、ゲームの腕が重要だったんですよね。あー、懐かしいなぁ、とのことです。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
かっこいいよ。HGUC で出してほしいわ、アルジャジャ。
ねえ、あれは、ちょっと、そのガンダム世界には、ちょっと珍しいタイプのフォルムですよね、
うん、
アルジャジャ、ね。
そう、やっぱあのね、ギャンの系譜がちゃんと残っててくれたんだな、っていうのが嬉しいですし、
うんうん。そうなんですよね。
あの、肩のボリュームのあるデザインとかも大好きですしね。うん、そうそう。
ネオジオンのモビルスーツは肩張りますよね。
うん。
張りますね。
リゲルグとかさ。
そう、すごいね。
そうそう。
うん。ガザル、ガズエルもそうだし、アルジャジャもそうだけど。なんかね。肩がむちゃくちゃマッシブか、超張ってっか、みたいな。なんかそういうデザイン好きなんですかね。
うん。なんか強そうに見えますしね、肩に特徴があるとね。
うん。そうそう、まあ、あとアルジャジャはあれですよ。それこそ、唯一の兵器である、銃剣付きライフルですからね。
これもすごいですね。
え、ビームライフルですら、ビームサーベルですらなくてそこに実体剣が付いている、
うんうんうん。
そのままファイブスターの世界入った
ら、
しくね感じですね。
そうそうそう。
そうね。
まあ、乗ってたのがキャラスーってこと。
キャラスーですね。
キャラスー、そうそう。そうそう、だからあの乗り換えの時もなんかその、アルジャジャからさ、ゲーマルクに行ったのもちょっとね、意外っちゃ、あ、そっち、機体全然違うけど、そっちに乗り換えるんだ、みたいな感じがしましたしね。
うん。
まあそっちはそっちでかっこいいんだけども。そうね、キャラ数もね、いいキャラクターでしたね。
うん。
なかなか言えませんよ、ああいう風な髪型、髪の色。
そうですね。
足の男爵みたいな。
うん。
まあその、
昔のなんかこう、ロックバンドのボーカルかドラムの女の人ですよね。
そうだね。
ショーヤとかの感じ名でしょ。
ショーヤとか懐かしい。
なんか。
そうそう、まあ、ね、強化される前のマシュマーセロと並んでそのダブルゼータガンダムの世界観を体現してるキャラかなっていう感じがしますよね。ちょっとユーモラスな感じもあったりとかしてね。
うん。
そうそう。捕虜になってね、なんかね、メイドさんというか家政婦さんみたいな感じで働かされてるところとかね。
うん。
面白かったですね。いい機体でしたね。
うん、まあまあ、ここの辺もね、ガズエル、ガザールとニコイチで組んだりとかね、いろいろして、かっこいいマシンがもっと作れるかもしれないからね。
そうね、そう、これ、僕もやっぱ、その、昔キット買ってさ、アルジャジャ、まあ、ダブルゼータのシリーズでしか出てなかったからさ、
うん。
多分、立体物とかも含めて出てないでしょ、アルジャジャは。ガレージキットぐらいでしか、あるとしても出てないと思うんだけど、ただ、その、プラモデルの出来が当時、すごい、出来が良くてかっこよかったよって思ってたんだけど、さすがに今見ると、わ、これをかっこいいって思ってたのかっていう出来にはまあなっちゃっているので、
今の技術でね、ちょっと。
今の技術でちょっとかっこよく、
ね、
騎
士。リファインしてほしいですね。
ね、騎士っぽいポーズをつけてもかっこよくなり立つようなのをちょっと作ってほしいですね。
うん、もうバンダイさん、ダブルゼータもそろそろ認めてあげていただけると。
そうですよ、同盟
全然出てない機体がまだまだたくさん
ある。ね、辺ようやく最近出始めているからさ。
はいはい、そうなんです。はい、ゲーマルクをですね。
そうね、ゲーマルクや
っと。
やっとロボット魂でね、プレミアムバンダイでは出ましたけどもね。
そうそうそうそうそう。うん、シルバーバレットとか出すぐらいだったら、ぜひとも。
ゲームにしか出てない超マイナー機だよ、シルバーバレットね。
そう。あんなの出すぐらいだったらゲームアルクとかも、ぜひ。
お願いします。
作っていただきたいですね。はい。というわけで、オーラロードの平金井さんからは、機動戦士ガンダムダブルゼータよりアルジャジャを紹介させていただきました。続きまして次のお便り、ヤンタンさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
赤いロボットといえば、機動戦士ガンダムシードアストレイシリーズの、ガンダム、アストレイ、レッドフレームですね。もったいつける必要なかった、全然。試作機というだけで何かありそうな設定に加えて、ローの魔改造により様々な姿に変える、変化ぶりが何とも素敵です。個人的には G ガンに出てきそうなパワードレッドが好きです。パワードレッドですね。はい、大好きです。とのことでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
赤枠言われるガンダムですね。
ね、最近このなんつうか、レッドフレーム、アストレイシリーズもどんどん増えてっていろんなカラーが出てきていますが
ね。グリーンフレームなんか出てきやがってね。
そうそう。
なんだろうと。
まあ、シードシリーズでもちょっとそんなシーンあったけど、すごい人間の骨格とかそのフレームに忠実に作られている機体だからさ、動きがすごい人間をトレースしたことができるから、憲法の動きとかもできるよってことで、憲法使いが、アストレイに乗って、憲法っぽい戦い方をちゃんとしたりもするのよね。シード。
G ガンみたいですね。
MSV、八景とか使って、
それ、この間の戦国アストレイじゃないか。
ほら、フェーズシフト走行だから直接のダメージは与えられないんだけど、八景を使うことで、その中のコックピットにいるキャラに、パイロットにダメージを与える打撃とかを、その、アストレイだとできるんですって。
できるんですって、じゃないわ。できないよ。
書いてあったよ、ウィキに。そうそう、ちゃんとね、映像化もされてて、なんだっけな、PS2 の、ガンダムシード系のなんかアクションゲームがあったんだけど、それのおまけについてた PV で、ちゃんとそのキャラが出てくるから、ブルースリーみたいなやつがちゃんと出てきて、指先でクイックイってやって、アストレイがブルースリーっぽいポーズを撮ってるシーンとかあるから、ね。そうそう、だから、アストレイシリーズはまさにガンダムでいうところの G ガンっぽい位置づけにね、なってきているなと思いましたね。
うん、まあ、特にアストレイシリーズ、まあ、コミックスで描かれることがすごく多いですけども、うんうん、まあ、好き勝手いろいろ出てきますよね、これね。
そうだね。
うん、ガンダム、まあ、ガンダム側じゃないですけど、三つ頭のバクーとかさ、
う
ん、
そうそうそう。
すごいですよね。
ケルベロス。
ケルベロス。
仕様みたいなやつでしょ。
ケルベロスユニットみたいなやつでしょ、なんか。
そうそうそう。あれまたね、ザクのバックパックに付け替えたりもできるからちょっと楽しいんだよね。
うん。
まあ、でもね、レッドフレームは、もうこれは、まあ、アニメーションで見るのもね、いいですけども、うん、プラモデルがめちゃくちゃほんとかっこよくって。
そうですね。
かっこいいですね。
うん。これ一番好きなところね、肩のスラスターなんですよ。
はいはいはい、はい。
肩の後ろのスラスター、うん。あれがすごく魅力的でね。
うん。
はい。特徴的な部分でもあるんで。
そうですね。あの辺かっこいいですね、レッドフレームとかね。
なんか後ろにバックパックつけたバージョンよりは、うん、スノーレッドフレームの方がやっぱ好きですね、どっちかっていうと。うんうん、
レッドフレームもそうだし、ブルーももちろんそうだし、うん、他のもそうですけど、ガンダムアストレイ系のフレームたちは、うん、ほんと素体って感じがして、すごくいいですよね。
いいですよね。あそこからいろいろ発展していく感じが、なんかいろいろ想像できたりしてさ、うん、ここにこういうのつけたりすんのかなとかね、想像の幅が広がりますよね。
うん、で、まあ、そのね、想像した結果が戦国アストレイだったわけですね、最近はね。背中に鬼を背負ってるってね、お前、どこの裕次郎だよ、みたいなね。
あ八景とか
でしたけどね。そう、八景とか使って、ね、本当に大変になってましたね。
そうね、そういうことがある程度許される世界観だからね。
うん。
シードアストレイは。
ね、キクイキチモンジガーベラストレートを構えた時のかっこよさったら、
そうですね。
ないですよ。
本当ね、かっこいいけどね。敵に回すと、まあ、恐ろしいですよ。
うん。
接近戦が得意じゃない機体を使ってる時のアストレイレッドフレームほど怖いものはないです。早いし、
ね。ないですね。どっから飛んでくるか分かんない。ガーベラストレート。
そうそう。ずっと叫んでますからね、ゲームとか
で、ね。ガーベラストレート、ガーベラストレート、うるせえな、そうそうそう、大阪と。
日本刺さってっからもう、みたいな。ヤング、もういいわ、と思いますね。あと、アストレイは、シリーズは、膝がね、うん、膝がすごいいいんですよ。
特徴的ですね。ちょっと丸っこいない、これ
も。そう。
うん。
あの、ちょっとごっつい膝がね、もうすごい素敵ですね。
そうそう。
今日下半身推しですか？
下半身推し。常に下半身推しですけど、今日は特に下半身推しな マシンが多くて嬉しいです。
うん。あの辺も確かに特徴的なデザインですよね。太ももから膝にかけて残る。
うん。
あと、まさか、パーフェクトグレートに、速攻なるとは思わなかった
んですよ、ね。出てた。人気あったんだね。
ねえ。あれなんでこれと思ったんだけど。
うん。
早かったですね、これね。PC 出るの。
ね、映像化される前か、前の作品がまさかね、ああやって、パーフェクトグレートで出るとは思わなかったですよ。まあ、実際ね、デザインいいし、プラモデルもまあ、すごいよくできてますからね。
うん、そうですね。
というわけで、ヤンタンさんからは、ガンダムシ、機動戦士ガンダムシードアストレイシリーズより、ガンダムアストレイレッドフレームを紹介させていただきました。続きまして、次のお便りは、ヒロさん。
はい、ここも2通で、
2通いただいてますね。
はい、お願いします。
そうそう、さすがにモビルスーツっていう枠だといろいろ被ってきますかね、モビルスーツはね。次のお便り2通じゃ続けて紹介させていただきます。ヒロさんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お三方、おはこんばんにちは。
こんばんちは。
はい。こんばんちは。最近の寒さが骨身に染みる年になってきたヒロです。さて、赤いロボットということですが、個人的に一番かっこいいガンダムだと思っている、ガンダムエピオンをします。トゲトゲしたスタイリッシュなフォルムに加え、接近武器しか持って、近接武器しか持っていないという男らしさがたまりませんね。本編最終回での、ウィングゼロとのバトルは、全ロボットアニメの中でも一人を争うほど好きなシーンです。エクストリームバーサスフルブーストでも、近接のみしか持っていない男仕様で使っていて辛いですが燃えます。まだまだ語りたいのですが、長くなりそうなのでこのくらいで、ということで、じゃあ引き続き、同じ期待にいただいている次の方のお便りを紹介していきたいと思います。BPROMOHE さんでいいのかな？合ってますかね？
そうですね。
はい、おはこんばん明けましてよろしく。
おはこんばん明けましてよろしく。
よろしく。はい、BPROMOH。
言えてない。
長い
言えてない。言えてない。言えてない。
はい、BPROMOHE さんですね。赤い機体といえば、赤ですか。燃え上がる色ということで、気性が激しいキャラが使用したり、今をときめくどこぞの名人など。また、特撮スーパーロボット作品では主人公の登場機というパターンも多いですよね。そんな前置きとは裏腹に、私は今回、ライバルとしての赤、新機動戦機ガンダム、ウィングより、ガンダムエピオンを挙げさせていただきます。一切の射撃武器を持たず、大型兵器としてはおそらく、種子を履き違えている、純格闘機。なぜか変形もこなし、ゼロシステムならぬエピオンシステムを搭載。変形した時の二股の、流頭や尻尾となる、ウィップがロマンというかゲテモノっぷりを加速させています。と、バトルファイターズに登場したエピオンは、ドラゴンガンダムとのニコイチでさらにゲテモノさ全開でしたね。アシタロンとかとのミキシングも似合いそう。他にも先日発売のエクストリームバーサスフルブーストにも登場し、射撃やアシスト武装、アイコンの一つもない豪快っぷりや、相手にして、ラッシュをもらい、自分のヒットポイントが、ゴリゴリ削れていく絶望感を見せてくれました。私はアーケードで、勝者になってはならないはずのエピオンに、負けまくってしまいましたよ、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。そうですね、最近すごいクローズアップされてる感があるガンダムエピオンですね。
まあ全部フルブーストのせいですね。
そうですね。あのコンボのね、時間が異常に長くてね。うん、撮ってる方も撮られてる方もずっと待ってるんですよね、あれね。終わるのをね。コンボいつになったら終わるんだろうな。やられててね。やってる方もいつまでやるんだろうな、このコンボ。つってね。あの、コンボが終わった時に大して減ってないっていうね。あの、砂ステーキ行きたいですね。
一つ言わせてもらうと、バカでしょ、この機体っていう感じですね、ほんとね。なんで射撃武器外しちゃったのかっていうね。まあ、ゼクスさんならではっていう感じはしますけれど。
ね。
なんか一個ぐらい持たせてあげてもよかった気がするんですけどね。
うん、
なんか変形したら、あの、竜の首からブシャーってビーム出るとかね。
そうですね。
まあ、あの、なんか後ろのリーブラから、なんかあるんじゃないですか。実は支援ユニットみたいなのが出てたとかさ。
劇中何もなかったですけどね。
何もなかったけどね。ドロシー城の方がすごかったけどね。どっちかっていうとね。
そうね。あの、まあ、でっかいビームサーベル、実質ビームサーベルと、あの、チェーンウィップじゃねえ、ヒートロッドか。 ヒートロッドのみっていう近接、純近接仕様の機体ですね。あの、ビームサーベルの絵になんかコードみたいなのがついてたりするのもちょっとね、お茶目だったりしますね。
そうですね。
うん。
あと、ファイブスターっぽいですよね、あいつね。
ファイブスターっぽい、デザイン見てるとちょっとファイブスターっぽい匂いを感じますね。
うん、エネルギーソードですよね、あれね。
そうそう。あとなんか
SSI クバルカンっぽいもんな。
最近のマスターグレードとかを見ると、やっぱデザインがよりかっこよくブラッシュアップされていてさ、なんかエンドレスワルツバンってなってたんだけど、より、やっぱね、下手物っぷりが加速してってさ、まあ、ハンムラビよろしく、足をこう、ギターンって背中の側から前に回して、竜、相当の竜のフォルムになっていくんだけど、足先の足の甲のパーツとかがさ、ギザギザしているデザインになってて、そこがちゃんとつま先パーツとバカって開いて、ちゃんと口になるようになってるんですよ、最近。マスターグレードだったら、ほんと二頭の竜みたいな感じになってる、はいはい、なるんですよね、変形すると。
変形すると足向けて、足が前ですからね。
そうそうそう。
飛んでる方向ね。
うん。
おかしなデザイン
です。そう、なんか変形の仕方がシンプルじゃないですか、結構、
うん。
トランスフォーマーぐらいこうシンプル、こう、くるって回ってガチャってやったら終わるみたいなさ。いいですよね、
うん、
あいつ。
初見でも変形させられるよ、みたいな感じのデザインですからね。
いやー、でもまあ、ゴテゴテさね、やっぱ初めて見たときはびっくりしましたけど、やっぱまあ、かっこいいですよね。
うん。
うん。また特にお便りにありましたけど、ラストバトル、
うん。
全世界に中継されたラストバトルね。
そうそうそう。
うん。そのための機体ですから、
うん。
負けるために作った機体だよね。
そうね。これまた作中、ガンダムウィングの中でさ、ああ、新機体、デザイン発表された時に、ああ、やっぱこいつ、これ敵、ラスボスになるのかって思ってたけど、最初に乗るのがヒーローっつうのもまあ、いいですよね。
うん、
お互いの機体を交換したりとかするシーンとかね、逆の機体にそれぞれ乗ってる感じとかも良かったですね、当時ね。
ヒーローも、なんでこれ格闘しかねえんだと思ったんじゃないですか。
そうですね。射撃武器ないと思って、軽く絶望したりしたんじゃないかな。
乗り換えた時にラッキーっつって。本当にね。だってこれ、射撃武器なかったらさ、そのままエピオンもし乗って勝ってたとするじゃないですか。うん、エンドレスワルツ版でさ、リリーナのがなんか誘拐された後に撃つぞって言って、遠距離から撃つじゃないですか。
うん、
あそこ突っ込んでいくんでしょ。
キムサーベル構えて突っ込んでいくしかない。
なんか来たぞ。
来たーっつ
あいつ射撃武器ねえぞ。
ねえぞ。もしかは無知超伸びるんでしょ。
うん、そうそう、射撃武器やっぱ大事だよね。
うん。
そうそう、ね、フルブースト、エクストリームバーサスとかやってるとなんかさ、敵に回すと、うわー、こいつ超強いよって、すぐま、入り込まれてしまうよ、前に、とか思うけど、自分が使ってみると、まあ、近づけないですよね、敵に。
うん、
射撃武器持ってると、まあ、こっちがね、どんどん撃たれて削られてってさ、やっぱ射撃武器って強いよなーって思うんですよ。
そうですね。
何なんですかね。まあ、ちょっとずつそれで使っていって、いろいろ接近するための戦術とかを学んでいく、いかないとダメなんでしょうね、
きっと。そうですね。
うん、まあ、そのうちもしかしたらね、バージョンアップでヒートロッドがね、うん、画面外まで届くみたいな、そういうヒートロッドになる。そうそう。
から使ってもいいかもしれない。
無限パンチみたいな感じでこうなんか伸びてるかもしれない、ね。
そうそう。あれもだって実際はすごい短いしな、ヒートロッドつってもな、うん。まあね、でもね、デザインはかっこいいですよね。ちゃんとその、ウィング系の顔をちゃんとしているからね。
ああ、そうですね。
うん。
頬の横から斜め上に伸びてるあいつが、なんていうパーツなんだろうね、あれは。耳じゃねえしな、なんだろうね、あれね。
うん。頬当てみたいなやつね。
そうそう、あれがつくとちょっとウィング世界のモビルスーツだなって感じがしますよね。うん。
うん、まあ、ラスボスらしい期待っちゃ期待ですね、これは、ね。
そうだね。そうそうそうそう。うん、
まがまがしい感じはね。
そうですね。ほんとマスターグレード版とかもしキットをね、購入されたらいいと思いますよ。うん、モールドとかも含めてすごいこう、デビルマンみたいな雰囲気になってますからね。
そうだね。そうそう。うん、 そう、だからあの、こいつと並んで僕あの、ガンダムバサーゴとかも好きなんで。
そうですね。
そうそう、ちょっと近いものを感じて良いですね。ああいう、あの、手に爪がついてるモビルスーツとかちょっと好きなんですよ。あの、ね、変形したりして、その爪がガコって起き上がったりとかね、あの、敵の機体を掴んだりとかね、そういうので、そういうシーンがちょっといいですね。はい。というわけで、ヒロさんと、BPROMOHE さんからは、新機動戦機ガンダムウィングよりガンダムエピオンを紹介させていただきました。ありがとうございます。続きまして、木曜日のダンさんから、いただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、今回のお題、赤いロボットといえば、ですが、F91、ど真ん中世代として、これは外せません。機動戦士ガンダムシルエットフォーミュラー91より、ビギナゼラをあげます。
うん。
ビギナギナの火力強化タイプということで、技術リークされたベスバーを装備し、ガンダムヘッドというヒロイックな入り立ち。特にプラモデルの出来が良く、そうなんだよね。今でも大好きな機体です。鋼鉄の七人で、クリソツの、ビギナギナ2が出た時にはテンション上がりましたよ。ビルドファイターズにも出ないかなぁ。そのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、出てもおかしくないですけどね、ビル
ド
ファイター
ズ。うん。ね、来ましたね。
ビギナゼラ。
ビギナゼラ。
はい、はい。
僕ね、このシルエットフォーミュラーシリーズがね、すごい好きで、プラも。
そう、僕も好きでしたよ、これ。
僕ね、すごい買い集めてたんですよ、
あの頃。これ出来良かったよね、このシリーズ、ね。
良かったよ。ビギナーももちろん良かったんですけど、ね、うん、ハーディーガンとかね。
ハーディーガン、僕大、買った買った、ハーディーガン、
うん。
ね、独特のあのパッケージのね、今までのガンプラとはちょっと違う。
そうそうそう。
そう横からのね。
あ、そうそうそう。うん、そうなんですよね。
アングルでこう、収めら、うん、パッケージに収められてる。ね、フォーミュラーシリーズのプラもですね、うん、ありましたけど、
うん、しかも、スタンダードが、あの、144分の1じゃなくて、100分の1なんだよね。
そうですね。もともとが小さい機体たちなので。
うんうん、
まあ、ビギナゼラはね、うん。
かっこよかったですね、ビギナゼラはね。
かっこいいですね。
俺、模型屋、3軒ぐらいはしごして探したんだよな、
確かに。ビギナゼラは。置いてあるとこ、意外に少なかったかもしれないね。うん、そうね、それこそね、なんか F91 とかその辺ばっかり置いてあったのはよく見ましたけど。
そうなんですよ。うん。
そうね、これもまあ言うてもアニメ化されたりとかしてたわけじゃないからさ、うん、あのまあ、まあね、小説とか出てたけど、まあ、モビルス、模型発信のシリーズですからね。
そうですね。まあ、一応 MSV みたいな、
ね。そうですよね。そうそうそう、うん。F91 の MSV みたいな感じでしたよね、うん、日的には。
う
ん、
そうそうそう。うん。で、一枚にね、ベスパーついてるっていう。
うん。そうなんですよ。
そうそう。
かっこよかったんだよな、こいつ本当に。
なんかこういうデザインとかに、その、なんつうの、メーカー側のなんかいろいろな思惑とかが、なんかね、反映されてたりするのも面白いですよね。
うん。
モビルスーツのね、小型化に遅れを取ったアナハイムが作ったとか、そういう設定とかさ。
うん。うん、
そう、だからあの、ジージェネでね、うん、あの、ネオガンダムとか、動かせる時が来たじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
ジーバードってこうやって売ってんだみたいなさ、ちょっと嬉しかったですね、うん、あの辺は、本当に、
うん。そうね、ありましたな、
うん。で、ビギナギナ2ね。
うん、出てきた、
ね。あれもかっこいいですね。
かっこいいですね。
そうそう、なんかやっぱね、あの、ちょい古めの機体が、あの、再登場して活躍するシチュエーションとかは、やっぱ長谷川先生いいですよね。いいところついてきますよね。うんうん、
やっぱ独特ですよね、フォーミュラシリーズのその、モビルスーツのシルエットっていうのもなんかね。
うん。
ちょっと今までのガンダムシリーズとちょっと違って、こう、うん、少しこう、なんつうんでしょうね、西洋騎士みたいな感じ。
そうだね、そうだね。
そうですね。
型の部分とかがね、こう、スルッとした感じもあったりして。
うん。うん、なんかあの、どこかスタイリッシュでもあり、かつ様式美も備えてるみたいな独特のデザインですよね。
うん。まあ、あの、ショットランサーとかね、ああいう方の武器もね。そうです、ね。
そう、はじめはさ、なんでその、ビーム兵器前線の時代に槍なのとか思ったけど、あれはやっぱね、あの、コロニーを制圧するためにビームとかを使うと、その、モビルスーツは爆発とかを起こしてしまって、コロニーに穴が開いたりしてしまうかもしれないから、そこをあえてあの、槍っていうね、あの、打突武器を使っているんですよとかね、うん、そういう設定とかも良かったですしね。
機体のね、なんかエンブレムとかも象徴的ですしね。
そうですね。
ね、
そう、ビームフラッグですよね。やっぱり。
ビームフラッグって思ったけど。
そうそうそう。 まあ、かっこいい、なんかおしゃれと思いましたね。
そう。また、あの、黒の舞台のね、がかっこいいんですよね。
ブラックバンガード隊かっこいいよね。
かっこいい。
うん、あの、黒と
紫、ね、あれで見るとね、ほんとあの、量産機たちもほんとにかっこいいんですよね。
かっこいいよ。なんかやっぱ。
デナンゾンとか超かっけーみたいなさ。
あれやりたいよね。あの、なんつうの、ワントップの機体、ワンオフ機じゃなくてさ、
うん、
自分が乗るとしたらやっぱ、量産機をかっこいいカラーにした、機体に乗りたい、
ね。うん。いいですね。ザク
とかそういう機体を、ね、あの、独特の色に塗って、あ、量産機じゃないのか、みたいな雰囲気を出したらね。うん、
まあ、また。
でも中身量産機っていう。
中身量産機。デナンゾンとか、デナンゲーとかは黒く塗るとまた映えるような、うん、あの、こう、両目が、あるじゃないですか。うん、バトーみたいなの目。あれがまたね、光るんですよね。
なんだ
ケルベロス？
ケルベロスですよね。
赤い
眼
鏡。うん。そう。
あれを彷彿とさせますよね。なんかね、まがまがしい感じもありつつ。
そうですね。かと思えばね、なんか、いろんなね、ダギールスとかああいう機体もね、ありますからね。
うん、そう。昔はもうなかなか名前覚えられなかったんだけどね。うん、
あのネーミングセンスってすごいですよ、なんかね。
すごいですね。
そう。昨今またね、ロボット魂とか、まあ、ね、F91 なんかそれこそ HGUC じゃねえの。HGUC でいいのか。HGUC でも出たりとかしてるからね。うん、また再度このシリーズに、あの、脚光が当てられてますよね。
コスモバビロニアとかね、うん、ほんとザンスカール帝国はもうほんと独特のセンスをしててすごくいいと思います。うん、はい。
はい。というわけで、木曜日のダンさんからは、機動戦士ガンダムシルエットフォーミュラー91より、ビギナーテラを紹介させていただきました。はい、次のお便りです。中年特派員、カオルさんからいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
赤いロボットといえば、多すぎて困りましたが、私はこれでいきたいと思います。強打指導制作で知られている、レッドウォーリア、別名、パーフェクトガンダム3です。過去のパーフェクトガンダムたちと違い、軽装高機動化を狙った仕様になっていて、肩には可動式のバーニアポッドが印象的な、まさに赤い機体。また、固定武装として頭のバルカン、バックパックに装着されたバズーカ。右前腕部に内蔵されたビームサーベル。そして、隠し武装の胸部ミサイルランチャーなどが、装備が良い感じです。バズーカ砲撃時には、方針を、バックパックの方から90度前方に回転させて右の脇の下を通すような、格好がとても、かっこよかったです。内蔵されたビームサーベルなどはまさにユニコーンガンダムなどにも使われている兵装と時代を先に行った機体だと思います。以上、ワールドシミュレーション大会の関東地区決勝戦会場よりお伝えしました。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
レッドウォーリアですね。うん、前にあの、駄菓子屋のっぽさんが送ってくれ
た、ね。はい、好きなガンダムということで送っていただいたのがね、レッドウォーリアでしたけど。
好きな人多いですね。
うん。でも思うんですけどね、はい、今、コラボしたら、プラモ教師郎と、ビルドファイターズが、
はいはい。
うん、
はいはい、
強打指郎と、セイ。うん、レイジ組が戦ったらどうなるんだっていうちょっとワクワク感があるんですけども。
そう、俺、ワンチャンお父さん出てきた時に乗ってるのが何がしかのガンダム系の機体なんじゃないかと思ってて、うん、このパーフェクトガンダムあたり怪しいなと密かに思っているんですよ、うん、僕は。
あるかな
ぁ。あるかなぁ。アマチタイガも入れてもらっていいかな。
何
こっちなんだなぁ。そうか、でもそうですよね。ぜひね、ちょっとね、まあでも、そんなに深いとこでコラボってなくてもいいから、うん、ちょっと見たいですね。
そうだね。
それこそセイ君のプラモ屋にね、こう、レッドウォーリアが飾ってあったりなんかしたら、
ああ、いい
ですね、おーって、キットがされてないのに、作ったのかみたいな、ね。そう、ね、
ますよ。
もしくはラスボスが、なんかこう、それっぽいとかね。
うん、
あれこれどっかで見たことあるなみたいな、うん、そういう期待だとね、また嬉しかったりします。
うん、
誰も知らない。今の若い子知らないだろうね。
確かに。
なんだあの赤いのは。
そう、だからパッと見さ、何これ、まあ、当時読んでて何これって思ったけど、ガンダムっぽくないんだよね。レッドウォーレス、うん、のガンダムの衣装、カラーリングからデザインから、あの顔から、徹底的にガンダムっぽい衣装を排除したガンダムですからね。うん、で、しかもあの武装の独特さね。ビームサーベルやらバズーカやらね。
いや、これ、名人川口とかが乗ってたら超天、燃え上
がる。そうですね。
うん。
だから、ケンファーアメイジングから次これに乗り換えてくださいっていう感じ。
おー。
そうそう。レッドウォーリアーですよ。ガンダムって名乗ってないところもかっこいいですしね。
うん、そうですね。
うん、あの、足首のところのあの、足首ガードみたいな装甲じゃなくて、あの、なんつうの、シリンダー、サスペンションみたいなのがただ棒でついてるだけみたいな足首とかもさ、速そうって思ってなんか好きなんだよね。機動性高そうっていう気がしてね。肩のね、バーニアとかもいいです。
うん。まあ、あの、BB 戦士でもね、うん、その、出てますし、うん、結構ね、あの、いろんな世代が見てきたマシンだと思うので、
そうだね、
ちょっとこれを受け継いで、うん、ぜひあの、今回も、レッドウォリアじゃなくてもいいから、あの、バリエーションの何かをね、
そうだね、
名人川口お願いしたいですね。
これもまだまだそんなにね、立体化されていないですからね、うん、BB 戦士とか、あと、あの、あれか、GFF でね、京志郎コラボシリーズがちょっとあったぐらいですからね。
うんそうですね。で、あれちゃんとね、あの膝のとこに SK って書いてあるんですよ。
そうですね。
イニシャルが、うん、細かくてね。
そうなんだよね。白、京田書いてあるんだよね。
そうそう。
これでも、あれですね、やっぱ、今、敗退した選手たちも、ビルドファイターズの敗退した選手を最後にもう一回出てくるんであれば、うん、アーリージア、ジニアスに使ってほしいですね。
ああ。
戦後カストレツがこれか、つって。お前実はガンダム超好きじゃんっていう。
大好きだね。うん、詳しいぞ、しかもなんか。
超研究してきた。
はい、というわけで、中年特派員カオルさんからは、プラモ京志郎より、ガンダムレッドウォーリアを紹介させていただきました。続きまして、次のお便りで最後かな。
はい。
はい、次のお便り、エルドランランさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもある意味っていう感じですね。
そうですね。
はい。こんにちは。
こんにちは。
赤いロボットといえばですが、私は SD ガンダム BB 戦士の武者ガンダムです、
うん。
最初に出た旧キットの武者ガンダムは私が小さい頃初めて作ったガンプラでした。ストーリー等はプラモの説明書でしか知らず、純粋にその大きな赤い肩の鎧姿にかっこいいと思っていました。今見てもとても300円とは思えない出来で、鎧を外すと軽装形態にできたり、刀を鞘から抜けたりと、その後のシリーズの基本が詰まっていました。小学生時代はお小遣いを貯めては武者ガンダムシリーズを買っていました。ちなみに一番好きな武者は、ビクトリー大将軍です。ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。そう、この、お小遣いを貯めてプラモデルを買っているっていうのいいよね。まあそうだよね、最初はやっぱりね。
うん。
お小遣いを貯めて買ったそのプラモデルの大事さね。もう記憶に。
まあこれもね、先ほどの、プラモ教師郎からの出典ですかね。
うん、初そうですね、最初は、最初実はプラモ教師郎なんですね。
まさかのね。
武者ガンダムシリーズはね。
武者っていう。何武者ガンダムってって思ったけど、めちゃかっこいいでおなじみの武者ガンダムですよ。火縄銃かよ、武器っていうね。
種ヶ島ライフルですね。
いやでもね、日本のあの甲冑鎧がですよ、あんなにガンダムにフィットするもんだなと。
ねえ、
そうそう、ね。すっげえ感心しましたね、あの兜の感じとか。
かっこいいですね。
あのね、前のあの、スカートみたいな感じ、ね、あの感じとかもすごいよくあってね。
うんうんそう、だから僕、世代的には、そう、BB 戦士から入ってるんですよ。
はいはいはい、はい。
さっきの、その、アマシタイガーが主人公のやつでも出てきてて、うん、武者ガンダム、うん、で、シリーズももう出て、いろいろ出てて、うん、と思ってたら、プラモ教書を読むわけじゃないですか、うん、その一連の流れで。うん、あれもう武者ガンダム出てるし、しかもでけえみたいな。
そうだね。
と思ってると、ちょうどね、でかいキットが出たんですよ、その頃。しかも今の、RG みたいにフレームに対して鎧をつけてく、っていう感じのやつが出たんですよ。
おー、はい。
でね、確かね、マーク2までしか出なかったと思うんですけど、うん、その、大きいサイズの武者ガンダムをね、俺もね、それぞれなんか、2個か3個くらいずつ持ってて、
うん、
いろんな色に塗ったりとかして、やってましたね。もう本当に。で、みんな武者ガンダム買ってたし、うん、ミニ四駆に武者ガンダム乗っけて動かしたりとかみんなしてましたから、うん。いやー、いい時代でしたよ。学校行ってみんな、お前買ったあれみたいな。
うんうん、
買った買った武者ゼータだろみたいな。授業中作ろうぜみたいな。先生に怒られるみたいな。そういうのね。やってましたから。
そうそう。だ、最初はそのね、一つの機体を指していたその武者ガンダムって言葉だけど、今ではもう一つのコンテンツの名前になっちゃってるからね。
うん、
漢字で書いて武者ガンダムって漢字で書くともうそのシリーズの名前になってたりするからさ。
そうそう。
やっぱ武者ガンダムの存在って大きかったなと思いますね。
うん。まあ、で、その武者ガンダムがなかったら最近の三国伝とかだってきっとなかったと思います
し。そうだよね。そこからの発展だもんね。
うん。
いや、本当にだからすごいこう、すごいことですよね。ガンダムが何かを着るってことをここで作ったわけですから、うん、本当にすごいエポックメイキングなことだと思いますよ、これは。
そうだね。やっぱプラモ教師郎ってすげえ作品だなって思いますよ。いろんな
ところに影響を与えてますよ、やっぱりね。
うん、
も
う
ね、それこそちょい、あの、ガンダムシリーズの歴史とかにもちょいね、影響を与えてたりするからね、デザインとかね。うん、で、まあ、プラモデルにもなってるし、それこそね、ゲームとかにもちょいちょい登場してきますしね、武者ガンダムね。
うん。
好きな人も多そうです。徳川家康仕様とか。
うん、あ、マーク2のね。すごいんですよ。あれも、金ピカですよ。
いつの間にかバリエーション増えてるぞと思って、武者ガンダムさ。は
い、千なり大将軍とかね、いろいろいますからね。
ああ、いますね。
うん。アマチタイガースペシャルですけど、あれ。そう。で、結構だからそこからナイトガンダムも始まってますし、うん、本当にいろんなシリーズの元になってるので、うん、いや、すごい。で、あの、レジェンドシリーズ、レジェンド BB がね、先日あの、出ましたけど、うん、あの中でも武者ガンダムね、最初の方に出ましたんで、うん、1000円ぐらいしますけど、あの、ぜひ、買っていただければと。
うん、敵はすごくいいのでね。
うん。
満足していただけると思うんですけど。
は
い、
うん。
これね、もう子供の日の鎧兜飾る代わりに飾ってもいいぐらいな感
じ。いや、本当ですよね。
後ろに屏風立ててさ、なんか、うん、サイドにこう、なぎなたとかザーンって刺してさ。
座ってる感じにね、
そうそうそう、
作ればいいですね。
ガーンって、うん。うちはこれで行くっつって。
むしゃ代々受け継いでいくんだっつって。
武者ガンダムとか。
武者ガンダム。
そうそう。子供の日はこれで言わんっつって。
お前も10歳になったら自分で作るんだっつって。素晴らしい、その文化。
あ、俺、あれの名前が今出てこなくて、もやもやしてるんだけど、マーク2の後継機として、ティターンズが開発してた、あいつ、ヘッドバルカンとかビームライフルとか同じのを使ってるやつ、あいつ。
バーザム？
バーザム、そうそう、バーザムがさ、最近やたらなんか人気出てきて、クローズアップされることが多くて、いろんなゲームで。
はいはい。
で、そのやたら、かっこいいんですよ。ビームサーベル二刀流とかになって、見栄を切るようなポーズをとっててさ。
うん。
それなんでそんなかっこいい、なんかクローズアップのされ方してんのかなと思ったら、これもコミックワールド出展なのかな？なんか、バーザムが後その、武者ガンダムマーク2になるみたいな流れがあるらしいですね。
へぇ、あ、そうなんだ。
そうそうそう。真の姿はその、やっぱ黒いティタンズ仕様のマーク2で、そっからその、武者ガンダムマーク2になっていくみたいな流れがあって、武者ガンダムマーク2ってほら、二刀流じゃないですか。
うん。
そこに行き着くらしいですよ。
へぇ、
なんかね、そう考えると、バーザムもなんかすごい存在なんだなと思いますし、
ね。まあでも確かにバーザムもずっとキット化されなくてね、ロボット魂が先日出ましたけど。
ね、めっちゃかっこいいやつ、ね、
うん。かっこいいんですよね、あれもね。
何回リファインされたんだって感じですけどね。
ね。
ね。リファインされすぎてちょっと太っちょみたいになってますからね、最近のね。
デザインがなんかもう何パターンもあるからね、バーザムは。
うん、初期の頃なんてなんかこう、こじんまりした感じなんですけどね。
うん。
最近の見るとすんごいかっこよくなっちゃって。
そうそう、立体として形がよくわかんない部分とかあったりするからね、うん、昔のデザインが見ると。
そうそうそう、昔のやつとかだってさ、ガンダムマーク2から作りましたって絶対思えないですよね。パーツ全然違えじゃんみたいなさ。何も汎用化されてないけどみたいな思うけど。
明らかに別の人が考えたデザインですみたいにな
ってる。そうですね、まあ。ジムクエルの発展期でしかない気がするよね。
はい、というわけで、エルドランランさんからは、SD ガンダム BB 戦士より、武者ガンダムを紹介させていただきました。はい、じゃあそろそろね、お時間の方が迫ってきたので、このままエンディングに突入したいと思います。はい、エンディングです。ただいま募集中の、テーマはですね、燃えろワンシーンの方を、募集しておりまして、テーマの方は、お題の方はですね、和田さん何でしたっけ？
なんだっけ？あ、燃える予告編です、
うん。そうですね、燃える予告編ということで、皆さんが大好きな、ロボット作品の予告編、まあね、その予告編で毎回言ってるセリフとかでもいいですし、何話のこの予告が大好きなんだよとか言うのでもいいですし、この番組のこの独特の予告の演出が好きなんで、その
歌に乗せてね、バックで予告が流れたりする感じとかもかっこいいですよね。はい、そんな、皆さんの好きな、予告編を、燃える予告編、燃える予告編というテーマで、お題の方を募集しております。じゃあ、宛先の方、お願いします。
はい、メールアドレス、mail.robotalk@gmail.com、mail.robotalk@gmail.com の方までメールをお願いします。はい、お便り期限は3月29日となっております。うん、さらに、
はい、
ここで緊急の募集をいたしましょうか。うん、
まあ、はい、先日、前回かな、ね、ガンダムビルドファイターズで、まあね、我々パーソナリティ3人が、僕たちだったらどれで出場するみたいな話をしたじゃないですか。
はいはい、
で、なんかね、そういう、あの、テーマで話したことに対するちょっとした反響がありまして、あ、僕だったらこういうので出たいですとかね、僕はこういうので出たいですみたいなね、こういうので出場するのはありですかみたいな、そういう、お便りとか、リプライとかをいただいたりしたので、ちょっとそれ、募集してみようかなと思ってます。今がちょうど旬ですしね。というわけで、そうですね、ビルドファイターズで皆さんが乗りたい機体、まあ、ビルドファイターズコーナーでいいですかね。
そうですね。うん、で、毎回、こう、1通、2通、3通ぐらい、うん、紹介していて、もし、そこから触れるものがあれば、また別の機会でね、うん、まとめて読むかもしれませんけれども。
そうですね。
はい。
うん、まあ、ちょっと、それの時間だけ別で時間を取って、皆さんからいただいた、僕はビルドファイターズにこれで出たいんですっていうお便りをね、紹介していくコーナーをちょっと設けてみたいと思います。うん、
はい。
はい。というわけで、ビルドファイターズコーナー、私だったらこれで出たいですみたいなね、方にも、お便りを、いただきたいと思います。よろしくお願いします。
は
い、
で、レギュレーションがね、一応、どうしようかって話をしたんですが、はい。まあ、キット化されてればもちろんいいです。うん、
で、あと基本ガンプラですね。
そうですね、ガンプラですね。うん。どうしてもダグラムでっていうのはちょっと認められないんでね。
そう、だから、はいはい、ほら、
あれなん
ですけど、大河原さんデザインのガンダムなんだけどダグラムが混じってるみたいな、デザインモヤモヤしてる頃のダグラムとかも、まあまあ、顔以外はガンダムだし、みたいなので、それをさらに、自分の能力でちゃんとキット化、キット化じゃないや、その立体化できる自信があるならです。はい、
そうです、はい。だからさっきから言ってる、キット化されてないマシンたちを、今の技術で自分がキット化できるなら、それで出てもいいと思いますし、ミキシングもこんな風にしたら出たいっていうのだと、それでもいいです、
はい。
で、昔ながらの腕を付け替えましたとか、バックパック付け替えましたとかで、それは全然いいと思うんで、
そうですね、
うん、
こんなデザイン。
その辺はもうこういうデザインで出たいですって言ってくれれば。
ね、こんなで改造するとかっこいいんじゃないですかね、みたいなのとかでもいいですしね。うんうん、私の考えたガンダムとか。
ああ、そうですね。で、あと、一言、こういう活躍をしたい、こういう立ち回りをしたいとかね。
うん。
うん、なんかその辺も書いていただけると。
ね。どこどこでセイ君と戦いたいですとかね。そういうのでもいいですしね。
はい。
うん。
もしくは、お便りいただいてる中のこの人と戦いたいとかですね。
ああ、
その辺とかも。
そう。
パーソナリティ。オーラロードが開かないさんと一緒にオーラ切りがしたいですとかね。ガンダムだっつってんでしょみたいな。みたいな、はい、いろいろ多分いろいろ思うことは多分 できると思うので、この作品は、
ね、
はい、好きに考えて出してください、
はいはい、というわけで、ビルドファイターズ係まで、お便りをください。
はい、
はい、それでは、ロボットーク第30回の B 面、この辺でお開きとなります。お相手はヤスと
コナと
安山でした。
ロボットーク次回第30回の C 面をお楽しみに。さようなら。
さようなら。